Radio Dialogue。5月の5日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています。 Radio Dialogue MC を務めます安田夏樹と、そして
佐藤慶です。今ちょっとねドタバタしてますね。
はい、はい、今ねケーブルを調整している、こうやってねまだねこう手作りといいますか、こう試行錯誤を続けているんですが、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
音声は届いていますでしょうか、
はい、皆さんにも届いてるかな。あ、皆さんね早速書いてくれてますけれども、ポリタスから来ましたと。
すごい、たくさんすでにコメントをいただいて、なっちゃんって呼んでくださっている方、はい、ありがとうございます。ポリタスから引き続き初 D4P です。あ、嬉しい、ありがとうございます。
はい、というわけでですね、このゴールデンウィークスペシャル企画として8時から9時までは僕たちが安田と佐藤、僕たち2人がポリタス TV にお邪魔してまして、そちらでは今日は入管法の問題であったり、先日の沖縄の取材報告などをさせていただいていました。そしてここからはですね、先ほどのポリタス TV から津田大輔さんがお越しいただいてますので、今日は冒頭からぜひ参加していただけたらなと思います。
津田さん、よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
はい、ポリタス TV 初コラボ、ポリタス TV× ダイアログフォーピープル初コラボでしたが、どうでしたか津田さん。
いや、やっぱりこのねラジオダイアログの方はラジオじゃないですか、はい、ラジオなのでやっぱりその写真とかを見せるっていうのが結構やりづらい、まあフォトジャーナリストなのにその
確かに
自分たちの写真という最大の武器を封じてそうなってるのかと思ってたんですけど、ただまあやっぱ僕らはね一応画面もつけてズームでやっているので、まあやっぱ写真見せていただいた時の説得力ってねやっぱすごいなと思ったので、なんか逆になんかこういう形で、片方は画面付きで片方はまあ音声で遠くに集中してもらおうっていう、こういうコラボする意味もあるんじゃないかなっていうことは思いましたね。
はい、また僕たちがこのラジオという媒体が非常に好きでして、やっぱり距離がすごい近く感じるんですよね、うん、で特に今こうしたメディア使うとチャットレス側の反応をいただけて、本当にこう皆さんと一緒に番組作ってるなという感覚が。
今ラジオ好きです、ラジオいいですねという声もいただきありがとうございます、
はい、いやありがとうございます。ここから初めてお聞きくださってる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、弊会ダイアログフォーピープルメディア NPO として皆様のご寄付で世界各地取材を続けています。このラジオもそうした一環でやっておりますので、またですねポリタス TV とのコラボであったり、さまざまな社会課題に取り組む発信を続けていきたいと思っています、はい、
毎週水曜日の21時から放送しているんですが、はい、今夜もたくさんのメッセージをお待ちしております、メッセージは今すでにもうたくさんの方々が書き込みしてくださっていますけれども、 YouTube のチャット欄やそして Twitter ではハッシュタグ D4P、 D4P ですね、ハッシュタグ D4P でメッセージを送ってください。そしてこの後今日はコラボ企画スペシャルコラボ配信ということで、いつもの40分間の放送ではなくて22時頃まで皆さんにはお付き合いいただければ幸いです。でまずは今日のテーマに入る前に最近のニュースの中から、私たちが気になったものをピックアップしていきたいと思います。今日は津田さんにもご一緒いただければと思うんですが、
お願いします、
はい、まずは一つ目、これは私も5月6日が回答期限だったな、どうかなというふうに私も注意深く見ていたんですが、一つ目は赤木ファイルについてです。で森友学園への、まあ、国有地の売却をめぐる財務省の公文書改ざんの問題で、改ざんを強いられて命を絶った近畿財務局の職員だった赤木俊夫さん、もう亡くなられてから3年以上が経ったわけなんですけれども、で赤木さんが改ざんの経緯を記したとされるいわゆる通称赤木ファイルというものがあるんではないかということを、妻の赤木雅子さんがずっと主張してきたわけですよね。で上司の方の証言だったりですとか、まあ、俊夫さん自身が雅子さんに残した言葉からそれはずっとあるというふうにされてきたんですが、その存在を国がようやく認める方針というふうに今朝朝日新聞が報じました。で妻の雅子さんが国などに、まあ、損害賠償を求めた訴訟の裁判手続きの中で明日6日にも国は文書で回答すると見られているということでした、うん、で、まあ、そもそも麻生大臣が、まあ、この文書に関しては赤木ファイルに関しては、まあ、訴訟に関わることなので国会でこれはもう損否を含めて 回答できないっていうことの一点張りだったんですが、うん、こう逆にこう訴訟の中で国側がどういうことを主張しているかというと、いやこのファイルは訴訟には直接関係のないものだから出さないっていう趣旨のことを、まあ、主張してきたわけで、どっちっていうことになりますよね。でこれだけの矛盾もありましたし、まあ、そもそも、まあ、存在を認めるっていうこと、それだけのことになぜこれだけ時間がかかるのかということ、まあ、赤木雅子さんもあるはずだ、すぐに今すぐにでも出せるはずのものじゃないかっていうことを再三おっしゃっていたんですが、あの津田さん、この赤木ファイルだったりですとか、この公文書の改ざん問題についてはどんなふうに見てらっしゃいますか？
まあ、全くなんでしょうね、多分全てがつながっている話だと思いますけれども、うんうん、やっぱり説明がしない、調査もしない、そしてなぜそのようになっていったか、意思決定のプロセスがブラックボックス化されているということ、はい、まあ、僕なんかだったらやはり、まあ、もちろんこの赤木さんのケースっていうのはね、あの自主を選ばれたっていう意味では非常にあの結果としては最悪なことも起きてるわけですけれども、例えば、日本学術会議の、ね、任命拒否問題もそうでしょうし、僕が自分が当事者であれば、愛知トリエンナーレの、ね、あの文化庁 の、 あの補助金の不交付問題、まあ、全て通じますよね。で、まあ、改ざんみたいなものが行われるというだけではなくて、やっぱりあの都合の悪い情報というのが出てこない、そのことに対して野党やあるいはマスメディアからあの説明を求むというようなことが指摘されても、やっぱり誰が決裁したのか、どのような意思決定があって誰が決裁したのかということがわからないということの連続で、しかもそれについては答えられない。まあ一時期はね、検察が動くか動かないなみたいになったら、今度は検察が動いて、これは難しいんですよね、あのこういう問題に対して告発をする、告発をしてそれで警察が捜査をするっていうのはすごく重要なんですけど、告発をすることによって現在捜査中なので答えられないっていう、逃げてし逃げるって逃げられてしまうための方便として使われるっていう状況もあるので、まあでも本当にここ数年やっぱり政治があまりにもね、何をやってもまあ許されるようになってきてしまったがゆえに、これが政治の側も、そしてその政治の意向を受けざるを得なくなった官僚機構役人の側も、全て、情報を隠すことで、まあ、それで逃げ切れてしまったっていうことになっているので、まあ、非常にやっぱり根深い問題だなということは思います
ね。そうですね。でもやっぱり今津田さんがおっしゃったみたいに、例えばその、まあ、訴訟に関わることですので、こう答弁を控えさせていただきますみたいなものが、なんかこう国会でのこう国側のこうお家芸みたいになってしまっているところがどこか、
うん、ね、
あったと思うんですけれど、
答弁でもないそうした言葉が、
でも捜査とか訴訟が一段落した後に、じゃあそういうふうにこう答弁していた人たちが全当に答えた試しがないなというふうに思っていて、結局は建前なんだなっていうことを、そういうところからもやっぱり思ってしまいますよね。
ありがとうございます、
はい
はい、ということで、あの2つ目のニュース、僕の方からご紹介させていただきたいんですけれども、その前に皆さんチャットで非常に活発に書き込んでくださってまして、
そもそも黒塗りとか許されないって、まさにそうですね。
そうですね、こうしたこう意見をここでこう見させていただいて、僕ら自身も非常に考えさせられることもありますので、ぜひ皆さんどんどん書いてくれると嬉しいです。で今日2つ目の、ニュースなんですけれども、国民投票法改正案、この憲法改正の手続きを定める、この、改正案ですね、いろいろ未解決の問題点があるのではないかと指摘されてきましたが、本日ですね、自民公明両党が、立憲民主党の示した修正案を受け入れる方針を確認したとのことです。で明日6日の衆院憲法審査会にてこの修正した改正案の採決を目指すと報じられていました。でこちらいろいろまたあの問題点指摘されているので、またこちらもあのどんどん問題になっていくんじゃないのかなと思うんですけれども、例えばこう財力とか権力がある側が有利になるのではという懸念から、 CM の規制をするべきではないのかという点であったり、特定の国ですね、日本以外の国が投票結果に影響力を及ぼすのを防ぐために外国人寄付を規制する必要があるんじゃないのか、外国人寄付規制といった論点などが、述べられています。ただこちらのこの憲法改正、こちらのこの国民投票法改正案なんですけれども、憲法改正の手続き に関する法案なんですよね。これが直接こう会見とかにつながっていくというわけではないんですけれども、まあ、こうした手続きを少しずつ進めていくことで憲法改正に向けてアクションを起こしていこうというそうした意図があるのではないのかなということも言われています。でこの憲法改正についてはですね、僕自身もこう単純に会見だ誤見だという前にまずはきちんと考えられる時間であったりこう話し合える土壌というものが必要なのではないのかなと個人的には思っています。他の、 国民投票の取材をした時もそうなんですけれども、そこで何かこう是非をつける前にどれだけこう熟議する時間であったり場所があったのかということが、まあ、何か物事を決めていく中で大切になってくるのかなと思います。
今コメントでも、まあ、この改定についてだと思うんですけれども、はい、今やることではないですねっていうコメントいただいてますね。
そうですね、特に現在のこの政府の東京オリンピックに対する態度であったりこうコロナ対策、それから先ほど津田さんもおっしゃってくださったこう公文書の問題とかそうしたことを考えると、果たして熟議をしてきちんと投票で何かその国の根幹となる大切なことを決めれるだけの状態なのかというと、うん、ちょっとそこは心もとないなという感じがしているのですが、
ピンチをチャンスとか言っている方がいましたね。これは下村さんの発言ですかね、はい、今コメントで書いていただきました、
はい、津田さんはどう追われてますか、こちらのニュースは。ま
あ、これはねやっぱり怒っている人も多いし、まあ、これ野党がこれ受け入れて決議をするんだったら野党の対応を批判する人も多いとは思うんですけど、まあ、やっぱりちょっともうちょっといろいろプロセスを見ていくと、はい、まあ、野党頑張ったって見れる向きもあると思うんですよね、うんうん、でこれ結局今国会で成立はするんですけれども、このまあ、ずっと立憲が求めてきたのは CM の規制ですとか、はい、あるいは外国人の寄付ですよね、これの規制、うん、まあ、これは本当に普通に入った方が僕もいいと思うんですけれども、でこれについて、今回改正案の付則っていうのが出てるんですね、はい、まあ、付則っていうのはその法律を作る法令において付随的な事項を定めた部分で、まあ、それ以外の部分を本則っていうんですけれども、これちょっと付帯決議っていうのもねあるのでそれと勘違いされやすいんですけど、付帯決議っていうのは、まあ、その法案を作るときにここに留意してやりますよっていうこと、うん、今後こうしますよみたいなことであるんですけど、実はそれ強制力がなかったりするの で、うん、で付則に関してはこれは明確なルール化されるということなので、うん、どういうことかっていうと、この今回の改正案の付則に対して改正法施行後この3年をめどに検討を加え必要な法制上の措置を講じるっていうことを明記するので、まあ、これがある種ルール化義務化するっていうことなんですね、はい、でこれどういう意味なのかっていうと、つまりこの措置を必要な法制上の措置を講ずるっていうことがルール付則に書かれたっていうことは、うん、この措置を講じる、つまり CM 規制や外国人寄付規制について何らか措置をしないで改正を、というか それをするまでには多分これできないっていう話になるんで、はい、だからまあ結局、まあ、3年をめどにって書いてあるので、まあ、これだからその措置を講ずる措置のそこの合意があって法律を変えるまでは、はい、まあ、改憲というのは政治争点しないですよっていうことを、うん、まあ、与野党で合意したっていうね、うん、まあ、一言で超簡単に言えば、まあ、とりあえず3年ペンディングでっていう法案なんですよね、はい、っていうことで与党が一応まあ3年3年こういうペンディングするっていうことを受け入れたっていうことで、まあ、ひとまずは、まあ、中途半端な形かもしれないけど、まあ一気に改憲になだれ込むっていうのは、まあ、難しいってもう与党側も思ってると思うんですね、うん、まあ、それなぜかといえばこの間の、4月25日 の、 補選ですね、補選の結果が自民党を参拝したっていうこと、うん、で参拝して特に参議院ではいわゆる自民党公明自民公明維新のその3点いわゆる改憲勢力って言われてますけど、まあ、その3党を含めても3分の2を切って発議もできない状況になった、うん、まあ、国民民主党が参加する可能性もあるのでこれは分かんないんですけど、ただかなり現実的に、しかもこのコロナの状況なので改憲の議論ができないし、はい、まあ、今年の秋には総選挙があって、そうすると衆議院でも3分の2はさすがに割るだろうと実行が、となると、まあ、現実問題、まあ、菅さん自身が別に憲法改正に全く前のめりなわけでもないので、はい、まあ、当分これ改憲の議論からできるわけないよねっていう現実的な判断もあって、じゃあ、まあ、いずれできるようにする、まあ、でもそれまでにいろいろこういう問題はあるので、じゃあ3年間ペンディングしましょうっていう、まあ、そういう国会上のそういうやり取りの中で決まったことってあると思うので、まあ、そう見ると、まあ、ネガティブな側面だけではないのかなっていう、ね、 という気はしますけどもね。
うん、今コメントでも不足って初めて知りましたという声もありました。今の解説とても意味のあることだと思ったんですけれど、それに加えて私が非常にこう気になっているのが、関連して会見の動きですね、事態ですね。例えばこの、まあ、憲法記念日、昨年もそうだったんですけれども、こうコロナでこんなに大変ですよね、だから緊急事態条項とか必要ですよね、だから憲法を変えるのが必要ですよねっていうふうに、こう、まあ、コロナ危機をこう煽ってこう会見へっていう、そういう紐づけてこう語るようなこう文脈っていうのをこう見受けられたと思うんですけれども、そういう動きについては津田さんいかがですか？
いやー、まあなんていうか、まあ、一言で言えば自分たちの、ね、コロナ対策の不備、まあ、もうこのまま数字が示してますよね、うん、もうワクチンはまず開発もできないし、うん、まあ、そうか、大木治さん的な言い方ありますけど、ワクチンを開発もできない、調達もできないで、入ってきたものをなんか接種させることもできないみたいな、うん、実際今世界で見たらもうワクチン接種の割合でいって、人口100人あたりの、ね、ワクチン接種率が今日本って 2% とか 3% とか、そういう状況ですね、うん、もうアメリカはもうほとんどもう半分ぐらいの国民がもう打っているというような状況なのに、まあ、日本でもうヨーロッパでももう今3割ぐらいの人がワクチン打っているというような状況ですね、まあ、そこまでいっているにもかかわらず日本はワクチンもできない、そしてまた第4波が入ってきて第4波の感染を防ぐようなこともできないような状況になっていて、まあ、トータルの死者数という意味では確かにまだ1万人って、まあ、相対的に見ると少ないんですけど、東アジアの中ではやっぱダントツに多くなってきて、さらにこれから、うん、新しく入ってきた20変異株ですね、まあ、インド由来の、そういう20変異株が感染爆発を起こすんじゃないか、まあ、だから結局もうで医療大阪府なんか医療崩壊を起こしているという状況で、うん、まあ、明らかにこれ政府と自治体の対応で失敗しているところがある。でその失敗が選挙結果とかにも出てるわけですよね。やっぱコロナ対応の不備、世論調査でも高くなっている。でそういったところの不備というのは、やっぱり自分たちの、いやこれは憲法が緊急事態条項入ってないからできないんだ、試験制限できないからできないっていうような、うん、まあ、ある種自分たちの責任逃れとしてこの憲法というのをすごいよく使っているというので、そういうふうに憲法の改正の議論ってしていいんですか、もっと真正面からするべきでしょっていうのが、ああ責任逃れのために使うんじゃないよというのがもう感想ですね。
いや本当にこうやることをやれていないこう政治責任をこう憲法のせい、憲法にこの欠陥があるからだっていうふうにこうすり替えてはいけませんよっていう、もうそこにこう尽きるかなと思うんですけれど、い
やだったらなんで特措法改正ができたんだって話ですよね。
いや本当に、うん、まあ、そこに帰っていきますよね。でもう一つだけちょっと今 の憲法に関連して私どうしてもこう気になっていたのが、先日東京新聞で木村総太さんがこう鎌倉市での講演が政治的であるってい う, こう理由 で,
で、ね、
そうなんですよね。実は私、まあ、木村総太さんがこう講師の候補に上がったのが2018年だったということなんですけど、その前年の2017年に同じ委員会のこう招きで私講演してるんですよ。
そう鎌倉市でやるんですよねなんか正直僕安田なつきさんと木村総太さんだったら安田さんの方が相当政治的だなって言ってるんですけど
そうだから、ね、なんか私が政治的ではなくて木村さんが政治的である理由はってそもそも、ね、こう政治的で何が悪いとか政治的じゃないものはじゃあ逆に何なんだとか、ちょっともうクエスチョンだらけですよねこれって。
いやまあだからね、しかもこれって鎌倉市で公募で選ばれた市民で作る実行委員会なわけですよね、うん、あなた方に市民が講演する人を選んでそれで企画してくださいっていうような、うん、まあ、ある意味で言うと行政が市民に主体性なんだろうな、主体となってやってくださいっていう、そういう文化事業ですよね。でしかしこれなんていうかね、憲法、まあ、バカバカしい話ですよね。だって憲法学者が憲法記念日に憲法について
公表
することに何問題があるのかっていう話であって、はい、でこれやっぱり反応を見ていて、まあ、ツイッターいろいろ憲法学者が、ね、たくさんいらっしゃるので、その人たちの反応を見てたら、まあ、その中で印象的だったのは、まあ、ある方がね、うん、いや木村総太さんが政治的っていう理由で拒否されるんだったら、ほとんどの憲法学者がもう政治的っていう理由で誰も講演できなくなるよって言ってたっていうね。
確かに、
まあ、だからそれぐらい別に学者として 王道にいる人ですよっていう意味ではあると思うんですけど、うん、いやだからまあこれもでもまあ僕も似たようなことあるんですよね。愛知トリエンナーレでああいうふうに大炎上した後、はい、ね、実はその時もともと決まっていたね、まあ、愛知がいろんな他の芸術地域の芸術祭と連動しよう、連携していこうっていうのがあって、北海道でやるっていうことが決まってた、札幌国際芸術祭っていう芸術祭と、あと神戸でやってた神戸のトランスっていうですね、その講演会僕が呼ばれていって話すはずだったものがどっちもやっぱ中止になりましたからね。まあ、しかもその政治的っていう理由というよりも、もう要するにこんな綱みたいなやつを出すんだっていう、もう伝統継がすという北海道とか、
あ
北海道はね、しかも違う、神戸が先にそれで中止になって、で神戸のまあ自民党系のそういう、まあ、そういう系の議員が圧力もかけて僕を中心に行くのに中心になったし、今度札幌もすごくて、札幌の方はクレームすら一件もなかったんだけれども、はい、勝手に向こうの判断で中止になったっていうことがありましたから、
はい、
まあ、だから別にいいんですけど、中心できればいいんだけれども、やっぱりこれもさっきの何でしょうね、日本学術会議の問題と同じで、つまりじゃあ政治的という要素が見られていて拒否をしたって言ってるんですけども、誰がどういう風な判断でそれを言って、うん、どのような意思決定プロセスで決まったのかっていうことはこれも分かんないですよ、
うん、
なんとなくのやっぱり忖度構造の中で決まっていくっていうことがあるので、いやだからじゃあ市の偉い人、市長なのか、それともそこの下の市の文化事業のトップなのか、文化局のトップなのか、そういうのも含めて誰が公務員ですからね、うん、で税金が使われているわけですから、やっぱりきちんと内部の意思決定プロセスを公開した上でやらなければいけないので、まあなんていうか論外ですよねこれね。
本当に今ね、コメントもたくさんいただいていますが、保守的な保守派の学者だったら OK だったんでしょうねという読み方をしている方だったり、ツイッターでも政治的じゃない憲法学者とはというコメントもいろいろいただいていますが、津田さんがねやっぱりそういう、こう経験をしてしまったっていうことにも関連しますけれど、東京新聞の記事もやはり全国的にそういう動きが広がっている懸念があるっていうことを伝えていました。なのでこうした動きを引き続き注視していきたいと思います。でもう一つ、最後に、今日の気になるニュースもう一つピックアップしていきたいと思うんですが、3つ目が、今日私も取材にお邪魔してきました大人食堂のニュースです、で生活困窮者を支援するゴールデンウィーク大人食堂が、おとといですね3日と、そして今日5日四ツ谷駅の近くですけれども聖イグナチオ教会で開かれていました。で私も12時開始だったので、その開始前にお邪魔したんですけれども、路上に行列ができていて、でまあ、ボランティアの方々がこう一生懸命こう検温をしたりですとか、こうディスタンスを保ってくださいということでお声掛けをされていたんですけれども、まあ、私がこう見させてもらった限りでもこう明らかにこう、まあ、若い方の姿だったりですとか、女性だったり、あとは、まあ、外国ルーツと思われる方々がたくさん並んでいました。で最終的には今日の来場者数だけで448人で、その中で医療だったり生活の相談をされた方が190人で、これも顕著だと思うんですけれども、難民申請中の方を含めて外国籍の方が100人以上、来られたということ でこの件に関してつくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛さんの声を現地で聞き現場で聞きましたのでお聞きください。
もともとお弁当350食用意してたんですけれども、途中でなくなったので、まあ、急遽パンを用意して、いて、まあ、現時点で、まあ延べ400人ぐらいの方が来られていらっしゃいます、まあ、お正月の大人食堂の時も、やっぱ10代20代の若者、女性、家族連れ、外国籍の方の姿というのがあったんですけれども、今回まあさらにまあそうした方々がたくさん来られている、以前よりも増えていらっしゃるというふうに感じています。ですのでもともとこういった支援の場というのは中高年の単身男性の方が中心だったんですけれども、それ以外の方がやっぱり増えて、特に増えているという傾向があって、もう世代も国籍も超えて貧困が広がっているということを実感しています。
今回この連携で その公的な窓口の対応というのはいかがですか。
はい、一部の区は、 連休中もですね、窓口を開けてくださっています。で本日は、東京の豊島区が生活困窮者自立支援の窓口を開けてくれているので、何人かそちらにお連れしてですね、で今日中にもホテルの方に宿泊につながった方もいらっしゃいます。まあ、昨年の春以降、まあ、私たちあのコロナの影響で生活に困窮される方の緊急支援に取り組んできました。で当初からも自助も共助も限界であると、今こそ公助の出番だというふうに、主張してきたわけですけれども、残念ながらですね、まだまだその困窮者支援の現場では公助の姿が見えないというふうに感じて、います。で菅総理は、まあ政府には最後に生活保護があるというふうにおっしゃっていますけれども、まあ、その言うであればですね、生活保護をもっともっとこう使いやすくしてほしい。またあの残念ながら生活保護には、まあ、過去のバッシングの影響もあってマイナスイメージが広がっていますので、生活保護の、まあ、利用をこう促すようなメッセージを政府からもっと積極的に発信してほしいというふうに願っています。
はい、ということで稲葉剛さんの声を聞いていただきました。でゴールデンウィークだからこそあの行政の窓口開けてほしいですよねというコメントくださった方もいらっしゃいますが、稲葉さんおっしゃった通り豊島区が、今回も、祝日の対応をしていたということで、豊島区は年末年始もこうした対応をしていたんですよね。ただあの個々のこう区に任せるだけではやはりこう限界がありますし、こう公助よどこへ行ったっていう状態だと思うんですけれども、うん、あの他にもあの話伺うとこう、まあ、生理用品の配布が本当にありがたいですという声があの女性から届いたということもありました。あのこうした生活困窮者の方々の、現状だったりですとか、あるいはその、まあ、公的支援のあり方だったり、津田さんどんなふうに捉えてますか？
そうですね、今の、ね、お話にも出てきたと思うんですけど、これ子ども食堂という話が、まあ、メディアで注目された時に、ああなんかそういう貧困家庭子どもの問題だってっていうふうに理解する方も多いかと思うんですけど、すごく複合的に今日本のこの、まあ、構造的なねこの弱者に対する、まあ、支援の薄さみたいなものを表している問題ですよね。なんで子どもが貧困になるのかっていうところで言うと、これはだから一人親世帯の方がやっぱり貧困になりやすい、シングルマザーが貧困に陥りやすい、でそして女性が何をよりも、まあ、あの女性が働けるようになったんですよね。これ安倍政権になって確かに雇用っていうのは改善されたんですけれども、じゃあその改善された雇用っていうと女性が非正規で働いているというところで埋められているので、うん、だから実は賃金男女の賃金格差全然解決してないっていう問題がある。だからこの問題って子どもの貧困の問題で、その元をたどっていくと一人親の貧困だったり、あるいは女性の貧困問題だったりとか、まあ、あるいはあのこの3月ぐらいにですね、生理の貧困っていうね問題が、あの注目が集まりましたけど、やっぱりこのコロナ禍によってより女性が厳しい立場に置かれている、まあそしてそういうことをあの支援する、まあ、生活保護が受けにくいということも含めた、まあ、日本社会があまりにも社会的なセーフティーネットが欠如されている、これコロナ以前からそう言われていたのに、コロナによってそれがよりあの厳しくなっていることが顕在化したっていう話でもあると思うんですよね。
そうですね、
うん、でもう一つあの、はい、あのこれはあのポリタス TV でね、あのこの生理の貧困の問題を取り上げた時にあの深澤真紀さんがおっしゃっていたんですけれども、
はい、
やっぱりこの10年で進んだのって、あの防災にもジェンダー平等ジェンダーの意識を入れないということが、
ね、おっしゃる通りですね。
まあ、これあの実際に、阪神神奈川時代震災の時の、ね、避難所でも性暴力があったっていうことがあって、まあ、これ東日本大震災でも同じようなことも言われたんですけども、ただまあその性暴力の問題だけでなくて、やっぱり防災の現場、しかも防災のことを決めていく避難所運営から防災の準備何をするのかっていうのが男性しかほとんどもうリーダーがいなかったっていうことによって、例えばもう本当にあのいざ災害が起きた時とかに、あの女性のこういう生理用品だとか本当に生活必需品みたいなものがすごく困ったような状況があって、まあ、そこにあの防災にあのジェンダーの観点が入るようになってきて少しずつ変わってきて、でそれによって今自治体もあの災害対策上の備蓄のようなものとして、
はい、
生理用品とかを備蓄するようになったんですよね。でその備蓄したことで生理の貧困に今回あの注目が世界的にも注目が集まって、 ってきたので、今回井上さんの、ね、話もありましたけど、安田さんさっきの話があったんですけど、生理用品をもらえたのがありがたかった。でもこれはだから防災にジェンダーの意識が組み込まれて、自治体の意識も変わって備蓄するようになったから、それがこういう時にゴールデンウィークとかコロナで厳しい時に配布に回すことができるようになった、うん、だからやっぱ全ての問題がつながってるって話なんですよね。
いやおっしゃる通りですね。で今日もその生理用品のお話になって、支援現場の方々とちょっとお話をしたいとき、していたときに、やはりこう、まあ、災害の支援現場に足を運んだときに、こう生理用品をこう物資で持って行って、でその時にやはりこう避難所の運営側が年配の男性だったということもあって、で年配の男性の方をこう一概に否定するという意味ではなくて、ただなぜ必要なのかっていうことがその方がいまいちこうピンとこなくて、その生理用品をこう返そうとしてしまったっていうことがあったというお話も聞きました。なのでやはりこうこの貧困問題もこう災害の問題もこうジェンダーの問題と非常にこう根深くつながっているなというふうに思うんですが、この大人食堂は新型コロナ災害緊急アクションなどが、主催は NPO などで作られている新型コロナ災害緊急アクションなどで、行っているものです。で何かしたいだったり支えを届けたいという方、この新型コロナ災害緊急アクションで検索をしてみてください。寄付の受付もそこからたどることができます、ね、この貧困問題ももう先回り先回りの支援が必要 で特に連休なんかは窓口が閉まりがち で多くの人たちが締め出されてしまうということはもう何年も前からこう言われていたことなわけですよね。で特に今はこの新型コロナウイルスが重なっているので、本来であればもっと控除が先回りできていたはずが、それがやっぱりこうできていない。でそれを民間で埋めざるを得ないということがあっていいんだろうかという情報発信も引き続き行っていきたいと思います。
はい、どうしてもこう構造の問題にもかかわらずこういわゆるもう本当に自己責任という言葉がですね、自業自得のように使われてしまうこの社会っていうのがあらゆる問題に影を落としているなということを感じますが、あっという間にですね33分ということで、本来 の放送時間であればあと7分しかないとなるところなんですが、
普段は40分間ですからね、
はい、今日はゴールデンウィーク拡大版ということでまだ時間があります。よかったよかったということで、はい、今日の特集テーマ、表現の自由について改めて考えるということで津田さんと一緒に考えていきたいと思います。津田さん、先ほどもですね愛知トリエンナーレのことと触れてくださいましたけれども、はいはい、そちらの出品作の一つである表現の不自由点その後、こちらさまざまな点から、議論を巻き起こしました。でまさにですねこの表現の自由というのは何なんだろうか、何のために必要何なんだろうかとか、こう日常の中でどのように考えていけばいいのかという、そういうことがですねさまざまに浮き彫りになった問題でもあったのかなと思うんですけれども、まずはこうそもそもの話になるんですけれども、どういった経緯で津田さんはこの芸術監督を引き受けるということになったのでしょうか。
これはあれですよね、僕が一番驚いたという
言ってましたよね。
そうなんですよ、メールが来て2017年の6月に愛知県のこのトリエンナーレ推進室っていうところの推進室長から、あなたは我々は愛知県がね3年に一度愛知県になるっていう、はい、国際芸術祭やっているんだと、この度この芸術祭の2019の芸術監督に津田大輔さんが選ばれましたっていうですね、
もう選ばれてる、
あ、はい、もう既成事実化されていた、
なんか振り込め詐欺みたいなメールだなと思ってそうマジか。しかもそれなんか大体ほらなんかの賞とかってあるじゃないですか、芥川賞とか、はい、ああいうのってノミネートされて最終選考に残りましたみたいなのが先に
そうですよね、決まりましたじゃないですよね、心の
準備をしていてもし受賞したら引き受けていただけますかみたいな、そういうプロセスを大体ね、ああいうワードって減るのが多いので、
うん、そういう階段をじゃあすっ飛ばしてこういう依頼が来たっていうことなんですね。
あ、決まってるんだと、
逃げられない状況っていうのも先に
決まったのみたいなそうで、しかもね、まあなんていうかそういう現代アートとかに僕関わってたかって言うと、もうほとんど関わってないような、まあ、素人も素人だったので、まあすげえ、いやもう無理無理と思って最初は断ろうと思ったんですけど、はい、ただまあなんかいろんな人に相談したりだとか、まあいろ自分が、まあ、震災の3ヶ月後に津波の被害がすごく大きかった、はい、福島県のいわき市の豊間っていう地区、豊間湯水町あの地区で、アーティスト、音楽のアーティストと、はい、いわき出身の現代美術のアーティストを、うん、で一緒にイベントをやった経験があって、自分のやっぱりイベントプロデュースをした 時のその経験がやっぱりすごく印象に残っていて、はい、まあ自分なら自分なりのやり方でそういう社会にもアート芸術を使って社会に問題提起をするような芸術祭を作れるんじゃないかなっていうことを思ったので、まあなんかだからこれあれなんですよね、いろんなところで言いましたけど、はい、なんかこれってあの引き受けても引き受けなくても後悔するやつだと思ったんですよね。
なるほど、確かに
引き受けなかったら引き受けなかったで多分別の人に決まって、
どちらに進んでも茨の道っ
ていう自分だったらこうしたのになみたいなっていう風に思って、はい、後悔があるじゃないですか、うん、で引き受けたらどう考えてそんなお金にもならないし、まあ、すっげえやることは大変で多そうで大変だよなと思って、うん、引き受けても後悔する、引き受けなくても後悔する、まあ、だったらやる後悔かなと思って引き受けて後悔したっていうですね、
はい、
でも後悔が思った以上に大きかったっていう、まあ、だからですよね、まあ、後悔はまあ、あんまないっちゃないんですけど、
うん、
まあ、でも大変だったなっていうのはありましたね。
うん、私もあのこの愛知トリエナーレ2019お邪魔したんですけれども、あのもう本当にいろんな展示が、しかもこういろんな場所にこう分かれてなされているので全てを見ることっていうのはできなかったんですけれども、でもやっぱりさまざまなこう本当にこう多岐にわたってのこう作品がある中で、まあ、結果的にこの、まあ、表現の不自由展その後がフューチャーされて、そして、まあ、ネット上なんかであの非常にこう、まあ、炎上してしまった、うん、いわゆる炎上してしまったということになったんですが、うん、あのこれもちょっとそもそものことから振り返りたいんですけれども、この表現の不自由点その後をこうやりたいなというふうに思ったきっかけというのはどういったことだったんでしょう
か。そうですね、まあ、もともとはだから2015年に確か東京新聞だったと思うんですけど、その表現の不自由点その後の、まあ、実行委員会のメンバーだった人たちが中心になって、あの江古田の小さなギャラリーでね、あの表現の不自由点ってやったんですよね。でそれはあの多分これは安田さんたちともすごく領域が重なってくる話で、離婚写真展裁判ってあったじゃないですか。
ありましたね。
あであのちょうど裁判をやってる時で、まあ、ああいうようにパブリックな公共性が高いところあるいは公共美術館とかで特定の作品、まあ、あの具体的にはあの日本とか韓国とか中国とかね、まあ、そういう歴史認識だったりだとか、あるいは天皇を扱った作品だったりとか、まあ、日本社会にあるやっぱりタブーとされるような作品群が、うん、あのアーティストは表現をしたいで表現をした結果、公立美術館で特定の表現というのが、まあ、どんどん排除されているという状況があって、その排除された作品とその排除された作品のその経緯というのを両方見ることでいろんなことを考えてもらおうっていう、展覧会で、で僕はそれ普通に新聞、東京新聞で知って、あ見に行こうと思って見に行って、まあ、すごく感動というか感銘を受けたんですよね。あ本当はこれはあの我々メディアとかジャーナリズムの人間だって無関係じゃない、まあ、つい先日あの報道の自由度の世界ランキングが発表されて日本60何位かなんかでまた順位下げてるんですよね、はい、これ確か民主党政権の時とかは確か12位とかね、すごい世界でも相当高いかったんですけれども、うん、まあ、それが年々下げてきているっていう状況もあって、やっぱりその政治が強くなっていることと、まあ、このメディアに対する批判、もちろんメディアも反省すべきことは多々あるんだけれども、うん、しかしやっぱり特定の表現がこのパブリックセクターでどんどん許されなくなってきているっていう状況に対して、自分はやっぱりそれに問題意識があって、で、まあ、この展示がすごくあのいろんな見たあの展覧会の中でもすごく強く印象に残って、自分が芸術監督になった時に、うん、でその後も不自由展が2015年にオリジナルのものがあった時に、はい、そこの後もかなり同じような事例がたくさんあったんですよね。でそういうのが気になっていて、じゃあその2015年以降状況がどんどんどんどん悪くなっている、これに対して、あのコンセプトをあのと同じように、この10年ぐらいのね、このパブリックセクターでの表現が不自由になっているという状況の展示で同じ景色でやるとあのいい問題提起になるし、自分が考えている、うん、まあ、情の時代っていうテーマともあの連動してくるんじゃないかなと思って、うん、まあ、そういう大きな意味でのキュレーションとして企画を立ててやったっていうのが経緯ですね、う
ん、なるほど。あの今のお話を聞けば聞くほど、先ほど触れた、まあ、木村壮太さんが政治的だという理由でこう跳ねられてしまったということにこう通底するなと思うんですが、あのその前にごめんなさい、ちょっとだけ一瞬話がそれますけれども、チャットでですね、安田さん休館日に行っちゃったんだよねっていう
コメント
がいくつかあった。しかも あの新幹線に乗って名古屋まで行って、うん、で会場の目の前ですっごい静かだなって、なんか富士雨天閉まっちゃったからこんなに静かなのかなって思ってたら休館日だったという、あの当時青木治さんという方にですね、だからフォトジャーナリストはダメなんだ的なことを言われて
事前の準備をしないっていう、
そうちょっとつもしんでダメなんだみたいなことを言われましたが、それはさておき、うん、であのまたその経緯を振り返ると、まあ、名古屋市の河村隆市長先日再選しましたけれども、うんうん、で当時この、まあ、その富士雨天の中にあった平和の少女像について、うん、でどう考えても、まあ、本人の言葉をあえてあのそのままあの繰り返しますけれども、どう考えても日本人の心を踏みにじるものだ、即刻中止していただきたいというふうに河村市長が主張をし、うん、まあ、その後も、まあ、抗議だった脅迫声だったり、いわゆるこう伝突ですよね、こう電話をガンガンこうかけてくるだったり、まあ、その展示を一時中止して、まあ、再開が2ヶ月後となったという経緯がありましたが、まあ、それがあの愛知県の知事の、まあ、今も本当にこういろんな形でくすぶっていますけれども、うん、まあ、リコール運動などにもこうつながっていくわけですよね。こう、まあ、当時の状況を振り返って、で特にその、まあ、京アニの事件が起きた直後だったということもあって、やっぱりそういう脅迫の電話とかあのメッセージとかがこうある種こう現実味を帯びてしまうような時期でもあったわけですよね、当時って。でこの、まあ、伝突の問題だったりですとか、私は当時思っていたのが、あのこれは津田さんがそのこうつながりのある方だからこうかばいたいということではなくって、こう津田さんのこう判断がこう良かったのかそうではなかったのかっていう問題にこう矮小化されてこう語られる記事っていうのは非常にこう多かったなっていうことが気がかりだったんですよね。で根本的な問題ってこう、まあ、河村市長だけではなくて、で他にもこう政治家であれは良くないとかあれは中止にすべきだとか、あのそういうふうにこう言葉に介入してきた人たちがいたわけで、その構造的な問題に切り込まないと結局は根本的な解決につながらないんじゃないかと私は当時から思っていたんですが、うん、津田さんそのあたりの、 その、まあ、政治家たちのこう発言だったり介入だったり、それはどんなふうに振り返りますか？
いやだからもうそれはそうですね、なんていうか、まあ、僕がもし、まあ、いろんなね、甘かったところってたくさんあると思うんですけど、ある意味予想外だったのはね、その一文化事業、はい、行政の文化事業ある程度独立性が担保されなければいけない、うん、なんで独立性が担保されなければいけないのかっていうのはもちろん憲法には表現の自由がある、はい、そして、文化芸術基本法っていうのがもう数年前に改正されたばっかりなわけですよ。国会議員が決めて文化芸術基本法っていうのをあえて変えて、その中で表現の自由とかあるいは自主性に任せる、文化芸術に携わる人たちには独立してちゃんとやるっていう独立性をわざわざ国会議員が明記までさせている改正を行っているのにも対して、うん、国会議員ってこんなに露骨に介入してくるんだなと。でまあこれであとは、まあ、それはここまでしかもツイッターでねどんどん煽っていって、ご情報なんかをもとに煽っていってっていうことがあったので、まあ、もう少し僕はあの国会議員ってね憲法擁護義務もあるわけですから、うん、ね、だからもうちょっと僕はあの議員っていうのは少なくとも個人的な不快感を表明するのはいいんですよ。個人的な不快感を表明するんだったらともかくもうやめるべきだみたいなね、露骨な介入圧力みたいなものをこんだけ多くの議員がするっていうぐらいの、うん、まあ、もう坂が外れた国になっちゃっていた、うんなんだなっていうこと、まあ、頭のどっかで分かっていたはずなんだけれども、はい、もちろんそれを挑発するようにやったところもあるないわけではないんだけれども、はい、まあ、しかし現実問題はそれが伝突とかにね、伝突する側あるいは脅迫をする側に対してお墨付きを与えてしまったみたいなところがあったので、まあそれは正直驚きました、うん、で驚いたし、まあチャットなんかでもね、まあ、例えばやっぱりあの展覧会は政治的すぎるみたいに言うんですけれども、でもですね全体を見れば不自由点が持っていた政治性なんて実はもう結構ね小さなもので、
いやおっしゃる通りで、
あの多分他の作品見ていただけるともっと政治的な作品たくさんあったわけですよね、はい、例えば豊田市でやっていた法通念なんていうのは京都学派の話なんかをしていて、 京都学派とその日本のそのアジアのですよね、アジアに広げていくとか、あるいはそうですね、高山明さんなんていうのは大アジア主義っていう、まあなんていうかあれですよね、大東亜帝国とか発行宇宙みたいな、うん、そこの思想から学ぶべきことを今考えようっていうような、めっちゃそれも政治的な作品だったりとか、まあっていうかもうなんていうか政治、あれが政治的ってなったらもうそういう作品群を集めた展覧会だけれども、なんだろう、特定の政治思想というよりかはもうそれぞれがそれぞれの価値観で考えてくださいっていうような、まあ、そういう展覧会で、まあ、それはむしろドイツでやっているドキュメンタとかベルリンビエンナーレとか、まあ、そういうのだったら当たり前の今の芸術祭の、まあ、強い社会性政治的メッセージを帯びた現代アートっていうのの芸術祭っていうのは、そういうのがヨーロッパの都市型芸術祭で当たり前になっていたので、それをモデルに日本でもやりたいと思って作ったっていう状況なので、はい、まあだからね、まあまあ、なんかみんな不自由展の、まあ、平和の少女像と、大浦さんの、まあ
はい、遠近を抱えて、はい、
抱えてパート2にばっかり注目してしまっていたので、うん、まあ、何を見てるんだろうなっていうのはやっぱり思いますよね、うん、
いや、おっしゃる通りで、私もこの愛知トリエンナーレを他の展示も見させてもらって、で例えば、まあ、難民の方々のことをこう正面から表現するような作品もありましたし、あとは、まあ、全体主義にこう真っ向からこう向き合うっていうものもありましたし、本当にこう政治的っていう意味では非常にこう色濃いものっていうのもこうたくさんあったんですよね。でその中で、まあ、メディアに対してこうこの表現の不自由展をこう、まあ、プレスにこうオープンにするっていう日に私はお邪魔をさせてもらったんですけれども、これは多分青木さんも青木治さんも同じような感想を言ってましたが、正直あ、これでこんなに炎上しなければいけないの？
あ、僕も同じですよ。この程度でこんなに炎上するんだって話ですよね。
ね、その、まあ、平和の少女像にしてもそうですし、まあ、遠近を抱えてパート2もそうですし、結局まあこれは当初から言われていたことですけれども、やはり、まあ、愛知トリエンナーレ自体をこう見ていない人たちがいかにこう安易に批判をしていたか、あるいはその、まあ、誹謗中傷していたかっていうところにもつながってくると思うんですが、その中で私がやはりこう目について気になったのが、これは日本ヘイトであるみたいなこう主張ですよね。全く私は賛同しませんけれども、これは日本に対するこう誹謗中傷でヘイトなんだ、これはやめるべきだっていう声に対して、津田さん、こういう声についてはどんな風に捉えてますか？
まあ、でもつまり別に日本ヘイトっていうのも定義してるわけでもなくて、単に日本政府の方針と違うことを言っているってことですよね。だからこの台で、あれですよね、ラジオダイアログだってある意味では彼らからしてみたら日本ヘイトですよ。政府のコロナ対応でまずいんじゃないかって言ってるんだって日本ヘイトって彼らは言いかねないっていう、
ね、まあ確かにそういうカテゴライズできちゃいますもんね、
で、まあ、平和の少女像に関して言えば、作者 のキム夫妻は、要するに戦時性暴力に対してのやっぱり戦場で行われるそういう性暴力に対してのやっぱり問題提起っていうのを込めているわけですよね。もちろんあれは日本批判、慰安婦問題での日本批判、日本の立ち位置という批判するものではあるけれども、同時に作品はもうちょっと重層的で、戦後社会、つまり1980年代後半、90年代頭まで、慰安婦問題が発覚しなかった、韓国社会でもすごく男尊社会、男尊女子社会が続いていて、実はそのやっぱり慰安婦を差別するような言説っていうこと、そういう女性たちが声を上げることができなかったわけですよね。で、できなかったその韓国社会、韓国の男性中心社会に対する批判っていうのも平和少女像にはメッセージとして込められているし、何より作者夫妻は、韓国がベトナム戦争の時に行っていた韓国軍のそういった蛮行に関して、虐殺とかそういった性暴力に対してもそれの批判的な目線のそういうベトナムピエタっていうね、そういう像を作っていたりもするので、だから別に日本だけを何かしら誤情報に基づいて一方的に批判してるっていう、そういうものではまずないっていうこと、でもこういうことすらやっぱり共有されてないんですよね、事実としてね。
どうしても端的な事実だけが切り取られて、こう自分のこう言説を強化するものであったり、うまく使えるもののテコに使おうっていうところがすごく見受けられたなと思うんですけれども、そもそものこの表現の自由っていうものを考えたときに、じゃあなぜこれがこう人類社会の中でずっと考えられてきて、いまだにこれが大切だって言われ続けている、憲法にまで明記されている、さまざまな解釈が今も行われているって現状を見るにつけて、何のためにこの表現の自由っていうのは語られてきたんですかね？
だからこれ難しいですよね。でもやっぱり日本の場合、多分その表現の自由っていうことに対してあまりにも自明のようにあったように、に思えるけれども、実はあの税金を使った展示については内容に介入されて当然って考える人がやっぱり多かった、はい、これ世論調査でもあの明らかになったところですけど、だからやっぱり多分日本にそもそも公共って何なんだろうと、公共っていうことが、まあ、だからこれはあの愛知県の大村知事が言っていてその通りだなと思いましたけれども、やっぱりその民間がお金を出してね、企業とかお金やって展示をするっていうんであれば、それスポンサーだからある程度そのお金を出した側が内容に口を出すっていうのは、まあそれは理解できる部分があると。しかし税金というのは無色透明な存在であるからこそ、これあの自治体とか公共が関わっている、そういう文化事業に対して税金を使った展示こそ内容に口を出してはいけないんではないかということを知事おっしゃってて、これまあだからそうなんですよ。なんでかって言えば、要するに税金払ってる人っていうのは、ああいった平和その肖像像とか大原作品に対していや見てみたいっていう人もいれば、でもそんなの許せないっていう、まあ、どっちもいるわけですよね。 でもどちらだって税金払ってるわけだから、じゃあやっぱりそれは決められないわけですよね。だから税金っていうのは無色透明でみんな等しく払うからこそ、実はだから内容には口を出してはいけないんだっていうのが、でもそういう基本的な論理がやっぱりどうしても日本では、はい、そうですね、共有されていないんだっていうこと、まあそれが明らかになったっていうこと、まあ明らかにしたっていう点では、まあ、展示をねやったことの意味もあったのかなっていう気がするんですけれどもね。
今のそのそもそも公共とは公とは何かだったり、表現の自由っていうのはそもそも何なのかっていうことがこう浸透していない、やっぱりこうコンセンサスがこう取れていないということにもしかしたら通じるのかもしれないですけれど、逆に例えばその、まあ、ヘイト表現をこう規制していこうってい こう動きがあったりしますよね。で川崎市ではその、まあ、全国に先立ってその、まあ、刑事罰、まあ、これもこうかなり慎重な段階を踏んで最終的にこう刑事罰の対象にしていくってい こうものですけれども、まあ、そういう条例が施行されて今に至っているわけなんですが、まあ、それに対して条例こそがこう日本人ヘイトなんだみたいなこう表現の自由をこう破壊しているっていうふうに、そこにこう表現の自由をこう持ってくるのかっていうところも私はすごく気がかりなんですが、このヘイト規制っていうのはその表現の自由をこう制限するものなんだっていう、そういう声に関しては津田さんどうですか？
まあ、これはなかなか難しいですよね。つまりボーダーが、常に表現の自由ってボーダーがあるので、これがアウトかアウトじゃないか、つまり表現の自由というのは人権ですよね。他方で例えば日本国憲法には生存権だとか幸福の追求の権利っていうのがあって、例えばああいうヘイトスピーチ、あるいはヘイトクライム、脅迫みたいなものは生存権を脅してかしてるわけですよね、とかあるいは法の下の平等とかを、だかつまり人権と人権っていうのが何かの時にバッティングするようなケースがあった時に、その衝突っていうのは調整しなければいけないっていうことが起きる。だから、まあ、言い換えて言えば表現の自由は無制限に必ず認められるものではないっていうことですよね。はい、でそういう状況の中で、だから川崎のヘイト条例みたいなものっていうのも語られるべきですし、実はだから川崎のヘイト条例って、まあ、罰則がつきましたけれども、まあ、相当実はそのあたり配慮してるんですよね。
そうですね、
実際警告をして、まあ、3ストライクのような形で何度か警告をして、それでも従わない場合には、しかもそれを市が判断する、市長が個人的な判断で判断するって、これまずいから、専門家の第三者のその有識者会議がこれが該当するかどうかっていうのをさまざまな県知から検討してやるっていうですね、まあ、実質的には相当本当にボーダーを踏み越えたものじゃないと、まあ、それに対して刑罰っていうのをつけるっていうことはできないっていうふうになっているので、まあ、それぐらい実はやっぱりどちらも憲法の人権、重要な人権があるからこそ、その調整っていうのを仕組みで調整しようとしているっていうところがあるわけですよね。で、まあ、その中でやっぱり重要であるっていうのは、やっぱりそのボーダーで結論が出ないからこそ、だから本当は公共の場でね、これはどこまでが許される表現か許されない表現かっていうのをやっぱり議論する場を作る必要があって、だから表現の不自由点も別にあれを見て ていうよりも、あれを見て皆さんどう思いましたか、不快に思いましたか、それともいやこれぐらいいいんじゃないかと思いました、でもそれをじゃあ不快に思った人はなんで不快に思ったんですか、これ許されるんですかっていうのを公開の場で議論をして、まあ、皆さんに表現の自由何なのかっていうのを考えてもらう、実際やっぱりいろんなトークンの企画とかもすごい予定していたんですけれども、まあ、それも全て脅迫とかね、伝達によって潰されてしまったので、そうすると問題提起した後の議論の場も奪われてしまう、そのこと自体がやっぱり表現の、そこの議論する市民の、表現の自由っていうのも奪われてしまったっていうのが、あの問題ではあったわけですよね、
うん、あの議論が深まらないままにこう先鋭化していく怖さっていうのが、あの私も感じる時がたびたびあって、でこれはちょっとあの知人から聞いた話にはなってしまうんですけれども、あの愛知県内で、まあ、名古屋市内でその、まあ、いわゆるヘイト街宣があって、で、まあ、警察がもう決まりでそれをこう警備しているわけですよね、こう周りを取り囲んで、まあ、見た目にはその、まあ、ヘイト側を街宣側をこう守っているようにこう見えるわけなんですけれども、まあ、それに対していわゆるカウンターと呼ばれる、まあ、その差別に反対する人たちが集まってこう、まあ、差別はいらないっていうふうにこうプラカード掲げたりするわけですよね。でその、まあ、知人はあの、まあ、物を書く仕事をしている人なんですけれども、あのちょっと全然知らない人のふりをして、あの警備をしている警察の人に話しかけてみたんですって。で、あのすいません、あのここで今何が起きてるんですかっていうふうにこう話しかけたら、こうヘイト街宣側とカウンター側を交互に指さしながら、こっち日本人、こっち韓国人って言ったんですって、警察の側が。いやこれはこう重傷だぞと、ね、あのまあ、公権力の側でやっぱりこうそういう認識がもちろんその現場レベルとはいえ、あのある限り、あのやっぱりこう、まあ、表現の自由とは何なのか、そこにこうボーダーはどこにあるべきなのかっていう議論もこう深まっていかないというか、これはちょっとゾッとするような事例だなというふうに思いましたね、
うん、まあ、でもその話は全く驚きもないですよね。あの、うん、沖縄で、あの大阪ですかね、大阪から行った機動隊があの反対している人たちに対して、あの芥川賞作家の目黒摩俊さんに対して土人っていう風に言って問題になることがありましたけど、まあ、完全にもうそれと地続きの話だなとは思いますね。
確かに、まあ、それに対してこう墨付きを与えるようなこう、まあ、政治家の発言なんかもありましたよね。
うん、だから、まあ、あのまあさっきのねちょっと続きになっちゃいますけど、これはあのドイツのハンブルク州かな、ハンブルク州 の、 あの文化担当大臣、僕の1個ぐらいとしては若い人なんですけど、いやだからドイツってすごいなと思って、でしかも経歴が似ていて、彼ねジャーナリストなんですよ、もともとジャーナリストで、それで文化担当大臣になられた、うん、カーステン・ブロスターさんという人にインタビューしたんですけど、その人があの、まあ、そういう芸術と表現の自由について本書かれていて、うん、その方が今やっぱりこういう現代アートとか芸術が、あの 3つのパターンの攻撃にさらされてるっていう、まあ、それで表現の自由を脅かされてるって言い方してるんですけど、一つは金銭的なもの、やっぱりその文化事業っていうのはどうしても絞られてしまうから、やっぱりスポンサーとされてしまうので、金銭的な面で攻撃を受けて、まあ、自由な表現ができなくなっているということがあると。でもう一つはやっぱり極右からの攻撃である、まあこれはアイシトリエンナルでも起きたことですよね。でもこれ、うん、あの全世界的に起きてます、アメリカでも起きているし、ドイツだと AFD っていうね、ドイツのための選択肢っていう極右政党があって、あれがやっぱり現代美術、やっぱりそういう社会性の強い現代美術、あるいは政府を批判するような現代美術、あるいは移民との共生を考えるような現代美術作品に対してすごい攻撃をしているということがある。でもう一つが、ね、その3つ目が、あのブロッサさんが挙げられていたのが、やっぱりアイデンティティポリティクスだと、いわゆるこれは左派からの攻撃みたいなものも含んでいて、まあ、左派とマイノリティが、まあ、連帯をして、マイノリティが声を上げる、まあだから、まあ、ある意味では、まあ、ブラックライブスマターっていうのも一つそういうもののものでしょうし、まあ、日本で言えば、まあ、もちろん在日コリアン の、 あの運動もそうでしょう、まあ、あるいは、まあ、あのもっと広く言えば女性のジェンダー平等っていう動きもそうなんでしょうけれども、やっぱりでもアイデンティティポリティクスによってで、まあ、これってあの文化盗用の、ね、議論なんかともつながると思うんですけれども、何かの問題を訴えるときに、そのマイノリティの人じゃない非当事者が、何か声を上げることに対してやっぱ当事者が怒るっていうような事例っていうのも結構増えていて、まあまあ、もうちょっとそうですね、具体例で言うとトランスジェンダーの、 ドラマとか映画をやるときに、うん、実際のトランスジェンダーじゃない人がトランスジェンダーを演じること、うん、これがいいのか悪いのかっていうのが結構議論言われているみたいなところもあって、う
ん、あとあのブランドでありましたよね、その、まあ、あの白人の方々が、まあ、黒人のカルチャーというふうにこう捉えられているようなこう髪型なんかをしてこうランウェイでこう、まあ、現れて、それがやはりこう、うん、まあ、文化的な盗用なんじゃないかっていう声が上がったりもしましたよね。
そうですね、だからやっぱり、まあ、どこからどこまでが文化盗用でどこからどこまでがオマージュとかリスペクトなのかって、これなかなかやっぱり結構難しいところもあって、うん、でもやっぱり表現というのが、まあ、政治的金銭的にも攻撃されるし、政治的なイデオロギー的にも極右から攻撃されるし、アイデンティティポリティクスという側面からも攻撃をされている。でこれには全部答えないけれども、やっぱりあのこういったものに対してやっぱりちゃんと議論をすることで表現の自由っていうのを守っていかなければいけないんだっていう話になったんですよね。これはだから、まあ、あの答えはないけれどもすごく難しい問題で、それは多分先ほども安田さんがおっしゃってた、まあ、この川崎のヘイト条例と日本ヘイトみたいな話と、まあ、多分あのつながってくることだとは思うんですよね。
うん、まあ、文化の盗用なんかに関して言ってもやはりこう非対称性をこう見なければならないというか、それこそまあ白人と黒人の問題で言えばこう、まあ、力のある側がその、まあ、社会的なマイノリティの側のこう文化をこう抑圧したりこう盗用したりという、 こう歴史的なこう文脈で見ていかなければならないっていうこともあって、でもそれも含めてものすごくこう広い視点を含めて、まあ、議論を深めていかなければならないところなのかなと思うんですが、あっという間にこう1時間が経ってしまって、
ね、
今、ね、コメントであの1時間でも足りないっていうあのコメントたくさん
今日は盛り上がってます ね、
ね、うん、いただいているんですが、はい、あの先ほどねあの少し触れましたけれども、この愛知トリエンナーレの、まあ、あのことが今のこの愛知県の知事のこうリコール運動にこうつながり、そして今こう揉めに揉めているっていう状況があり、ね、これもあのちょっと目が離せない状況で、まあ、あの川村さんね再選しましたけれども、あのこちらもやはりこう着目し注目して見ていかなければいけないところですよね。
まあ、だからそうですね、まあ、あの皆さんに改めて、ね、思い出していただきたいのは、実際に今回リコール運動をやっていて、リコール運動を応援していた人たちが2019年 の、 あの8月7月31日そして8月1日からの3日間ぐらいずっとこんなもん潰せって言って煽った人たちですからね。で、あの人たちとあとリコール運動やってる人たちは伝統をしてた人たちともうほぼ多分9割以上ですかね、重なっていて、でその人たちは手段を選ばずやるわけですね。民主主義の破壊行為ですね、ああいう証明議事としてやるっていうような、そういう人たちによって先導されていたあの反対運動というのを、であれなんか僕から見ればもちろん世論ではない一部のものだったんだけども、あれを世論だと思って、むしろこんなことを呼びこんな反発を呼び込んだ津田が悪いっていう議論はねすごくあったので、でもまあリコールで僕はあの人たこういう人たちがやって反対していたんですよ、伝統を保ってたんですよ、脅迫してたんですよっていうこと、その内実が分かりましたよねっていうこと、このことはね多分もう改めてね、その人たちの声も聞くべきだっていうふうにリコールで不正署名を集めてまでああいうことをやろうとしていた人たちの声を聞くべきだっていうふうに言っていた一部の人たちには本当に反省してほしいなと思いますけどね。
おっしゃる通り、まあ、しかもその、まあ、旗振りをしていた、もしくはその、まあ、彼らのこう何を置いてこう責任において署名を集めていたはずの人たちが、まあ、この不正署名問題がこう明るみになった瞬間に、いや自分も被害者だっていうふうにこう被害者になりたがるって、これどういう構造なんだろうっていうふうにこう思ってしまいますけれど、まあ、この動向も含めてあの私たちもこう伝えていきたいと思いますが、あのチャットでもまた津田さんをお迎えしてくださいというあのコメントもいただいていますので、うん、ぜひあのこういうコラボなんかいいですね。
いや本当に、
はい、なんかやっぱりジャム・ザ・ワールドね長く続いたいい番組だったので、まあ、ファンも多いですからね、たまにこういう感じで、ね、またあの定期的にコラボやっていければなと思いますね。
はい、
はい、ちょっと今日のテーマについてもですね、実はこの問題はメディアの役割も非常に大きかっただろうというふうに思うんですよね。であの最近あの荻上チキさんという方のおかげでメディア論を多少勉強しておりまして、こう態度模倣効果っていうものがメディアにはあると、メディアがどういう態度を示 したかによって、あ、この人は叩いていいんだみたいなことがこう自然と自分の中に落とし込まれてしまうというような効果もあるということなんですよね。でそれはやっぱりこういう炎上であったりその後のこうニュースの扱い方っていうのにはメディアってかなり大きく作用してるんじゃないのかなっていうところをちょっと重層的に見ながら反省したいなみたいなこともちょっと台本上はテーマとして書いていたんですけれども、これやるとあと2時間ぐらいかかりそうなので、またぜひ特番を組まっていただけたらなっていう感じですね。
はい、ということで今日はあのポリタス TV からのこうコラボでお送りしてきましたが、2時間にわたって見てくださった方、あのこのレディオダイアログから聞いてくださっている方もいらっしゃったと思うんですが、長い時間ありがとうございました。ということで津田さんありがとうございました。
ありがとうございます。あ、そう、まあ、だから最後に告知というか宣伝も、
はい、お願いします。
はい、今あの高田総一郎さんと対談本が、発売されたばっかりなので、これをもしよかったら読んでくださいということと、あと多分今月の終わりぐらいにですね、あのまた対談もあの平田織田さんとあの文化政策について語った、まあ、あの愛知の話なんかも書いてはいるんですけど、まあ、その対談本も出ます。そして、まあ、ポリタス TV も今ね毎日やってて、これもあの
すごい
毎月 の、 あの有料会員制度でアーカイブが全部見れるようなやってるので、よかったらそれも登録いただければというのと、あと D4P でもねあのマンスリーサポーターやってられてますね。
すごい
津田さんからするといいんじゃないかなと思って
ありがとうございます。なんかそんなところまでお気遣いをいただきましてありがとうございます。あの D4P の告知はこの後入れたいと思うんですが、ぜひあの、まあ、対談本が出たタイミングだったりですとか何かあの告知があるタイミングでもいいので、また津田さんにお越しいただけたら、はいはい、嬉しいなと、
はい、深夜拡大版お酒ありバージョン
も、はい、ああいいね、次は酒ありでやりましょう。
はい、あとは青木さんと飲んでる時にね乱入していただくとかそういうの
もうアルコールのあるところどこへでも参りますので、ぜひお声掛けください。
はい、
はい、ということで津田大輔さんありがとうございました。さあもうあっという今のね時間でしたけれども、
いや本当に、ね、本当に2時間経ったのかと、こうポリタス TV から経ち
ましたね。8時から
含めて2時間でしたっけ、あっという間でしたね。
はい、
今日も本当にあのチャットの皆さんのこうメッセージがすごいこう熱量を感じるというか、そう
なん
です、
なんか皆
さん一緒にやってる感覚がまたいいです
ね。全てのコメントをあの言及しきれず本当に恐縮なぐらいあのたくさんの方々にコメントいただきましてありがとうございました。で今日の放送もう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルのこの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきますので、今後の放送のお知らせもいたします。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あ、ポリタス TV のチャンネル登録もぜひお願いいたします。またこのレディオダイアログ Spotify、Apple Podcast でも聞くことができます。そして先ほど、ね、津田さんがナイスなパスをしてくださいましたが、この放送はサポーターの方々のご寄付で支えられています。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターだったり、あるいはマンスリーサポーターへのご登録もお願いできれば嬉しく思います。そして来週5月の12日水曜日21時からの放送はゲストに映画監督の相田和弘さんをお迎えして、これは本当に我々が切実にね、はい、こう望んでいるところですけれども、ね、選択的夫婦別姓について考えていきたいと思います。ということでレディオダイアログ来週もこの時間21時にお会いしましょう。お伝えしたのは安田なつきと
佐藤圭でした。
おやすみなさい。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。